気まぐれふと湧く。
さあさあ、引き続きカッキーさんをゲストに迎えて、
はいはい、これからは ね、
まあ、一応イラストレーター兼、まあ、うん、漫画家志望ということですか、ということで
漫画とかイラストの話を、ね、はい、していこうと思うんですけど、まあ、高田さんとかね。
そういや、実はね、なんかいろいろさっき話してたら、はい、星くんが小学校生の時に漫画家、
漫画描いてましたね。
漫画になりたくて。描いてたんですか？
描いてましたよ。
でも僕もね、
高田さんもね、
大学の時に漫画家になろうかなって思って。
ちょっと言っときますけど、うん、あの小学校の時に漫画家になりたいのと大学の時に漫画家になりたいのじゃ大きな開きがあるってことだけはちょっと
あ
の
関係ない関係ない
あるでしょ
関係ない。痛いな、どっちも一緒。
痛くないっすよ、
かわいいですよ、
ね、
はい、じゃあまず漫画の話をね、
みんな、なんだっけ、僕たちは
みんな漫画家になりたかった、みんな漫画家になりたかった、
なりたかった、
それいいな、ちょっとなんで過去形にしちゃっていい
んす
か、
そうだよ、
俺とか高田さんはともかく、
いやいや、まあいいんじゃないですか、
もう漫画家っちゃ漫画家だもんね、
あ、そっかそっか、イラストレーターで漫画家になりたかったっていう、
うん、でも今もうなったってことだから、
なったってことか、うん、あ、そっか、あ、昔はなりたかった、
そうそう、今はもうなったって、
かっこいいな。うまいこと言ったみたいにしないでくださいよ。
じゃあそれぞれ自分のそのなりたかった歴史を話してみましょう。
うん、ああ、いいですね。
じゃあ星さんから。
急に仕切り出しましたね。どうしたんですか？
お酒が
僕ですかね。僕は、ね、あのなりあれですよ。あの一時期のクラスブームみたいなやつですよ。言うなら。
ああ、はいはい。
何が流行ってるの？
でもあの流行ってたのはもう当時流行ってたのはドラゴンボールと。うんうん、悠々白書っていう二大巨頭、うんうん、僕は小3小4なんで何年だ、うん、
あ、じゃあそれはスラムダンクじゃなくてどっちかというと悠々白だったの？
スラムダンクは始まったばっかりぐらいですよ、多分小3とか小4とか何年前だろう、15年ぐらいになるのかとなると15年前だと94年とか93年とかぐらいで、もう本当に小学3年生とかはスラムダンクっていう感じやは全くなくて、
あ、やっぱりそれよりもスラムダンクって大人っぽいんかな、
大人っぽかったってのはあれまで高校生とかですね、やってるの、もう本当にみんな絵描くって言ったら、そうなんです
よ、ロックブルとか入れないよね小学生
は。ロックブルはね、ロックデラッシュブルースですよね、うん、もう全然読んでないですね。読みました、
まあ、読んだ、
僕は全然読ん
だ、あ、でも、うん、
で、あの誘白と、うん、派と、うん、ドラゴンボール派があって、
はいはい、
ちなみにこれ、
あの、そこは、そういうのも、そういうのはなかったですか、高田さんの時は。どちらかといえばどっち派みたいなのって。
うわ
ー、
どう？
なんかあのドラ、あのゲーム界でいうドラクエと、うん、ファイパンみたいな印象を僕は受けるんですよ、すごく。
ドラゴンボール
がドラクエで、うん、FF が誘白みたいな。ちょっとその暗いんじゃないけど。
まあ確かにね。
うん、
スターンと明るい感じと、
そうそうそうそうそうそう、
ちょっとまあ大人の雰囲気あるもんね、誘白とかファイファーの方
が、ね、闇な感じ
が、闇な部分がね、そうそうそうそう、で僕はもうあのファイナルファンタジー派で誘白派なんですよ、
はいはい、
でも実際ああいう漫画を描くんじゃなくて、描けるのがそんな大しそうなもの描けないんですよ、
うん、
で落ちてくるというか、かけるところって言ってカービィみたいなのかけると
落としどころがね、
もうい
やいや、カービィは
あれですよ、あの丸描いてそこに手足生やして顔描いて、うんうんうん、それがドラゴンボールみたいなことやるっていう漫画です。本当そういうの、あの、
僕がウーロンとかプーアルみたいな感じですよね。
いや、そこまですごくないですよ、もうあんなレベルじゃない、もっと丸に手足が生えてるだけですから。あのちなみに描いてた漫画は、うん、頑張れ宇宙の三原子って
頑張るうちの三原子、
三原子、
いやいや、なんか、
あのみんな丸描いて、うん、あの手足が生えてるのは一緒なんですけど、あの鉢巻きみたいのしてて、うん、そこの主体のところに太陽か星か月かで3人分かれてる、
ね、
それだけ
で、
アイデアマン、
いや、それだけです、かっこいい、すごく、
で、まあ、それで、うん、なんかその性格とかも分けたりして、うんうんうん、あとキャラクターもどんどんいろいろ作って、
立派じゃないですか、
すごい、そんなのやってて、あのあれですよ、なんだ、A4 かなを多分4分の4つに分けて、うん、それをあのポチキスで止めて、うん、あの一冊の漫画にして、うん、それを何巻何巻って作って、
その一人で、
一人で、それでもうクラスの人たちに見せて、
評判的にはどうだった
の？キャラクターの人気投票とかまでやって
、うわー、すげー、
すごいじゃん、すげー、漫画家だよそれ、
まあ、そんなことをやってましたね。でそれは 3,4 年の頃ですね、おそらく。それはあの、うん、僕転校してて、
え、小学生の？
そうです。
え、すごいしっかりしてる。
でも人気投票とかってやってませんでした、その頃。そのジャンプとか
で、ジャンプではやってたね。
そうそうそう、
大会主人公は1位にならないんだよね。
そうそう、あの誘惑と比叡、クラマ、ユースケみたいな順番になる、う
ん、だって1位独占してんのってワンピースのルフィぐらいで、それまでは脇役がやっぱずっと
台
頭してたよね。
へえ、ワンピースはルフィ
なんですか。まあ、
ルフィなんだ。ルフィで、でもいや、いろいろあるんじゃない。でも、うん、やっぱりワンピースじゃなくてそのドラゴンボールだとベジータとかトランクス
だったんだ。
あ、でも
覚えてないや。
悟空は1になった時もありましたけどね、ドラゴンボールは。
あ、そうなんだ。あ、じゃあドラゴンボール的な王道的なものを1位取るのかな。なんかすいません、
まあでもそれも、
あの、やっぱりファン層がね、なんかドラゴンボール好きな人ってのはやっぱりなんかそういう、うん、明るくて、
あ、ね、ファン層がね、うん、
で誘惑とかそっちちょっと ダークな方が好きな人はやっぱり
ハンターでキルが好きみたいな感じになるよね、うん、
主人公よりもちょっとね。
やっぱりワンピースがさ、ドラゴンボールじゃん、うん、今で言うならさ、
まあね、
でハンターハンターとかナルトみたいなポジションが誘惑になる、
うんうん、
暗いよねナルトとかハンターハンター。
でもだってナルトもサスケが1位でしょ。だって
だろうね。
今はどうなんだろう。
ナルトはでもドラゴンボール寄りでしょ。だってあの作者がドラゴンボールにもすごい影響を受けたって公言してるし。
まあそうなんだけど、でもさ、あのナルトは暗いんだよね。
暗い暗い、人ガンガン死ぬし。
そっか、
うん、まあ、でもなんかだってカカシ先生も死んだんでしょ。
言っちゃダメ言っちゃダメ、見てない人いるかもしれないでしょ。もう本当にそれ、人がガンガン死んでいくみたいなとか、あの暗い方暗い方に行く感じは、あの
人空だ、
人空とか近いね。
人空はすごい暗かった、うん、あの自分も人空の初回とか普通にリアルタイムに読んでた派なんだけど、
はい、
入れなかったの、あまりに
暗くて、
いや、や闇だよね、本当に。暗いっていうよりも、
なんかずっと前に読んだから覚えてない。闇、闇
びっくりするよね。今読み返すと忍空の第一巻とか、うん、すごいびっくりする。なんかこんなに暗くていいんだろうかみたいな。でもすごいヒットしたよね。
うん、いや、コアなファンっていうか好きな人はすごい好きですね、忍空とか。
忍者漫画ってあったんだね、ナルトとかの前に。忍空ぐらいでも最初が、
うん、あれも忍者って感じじゃないですけどね。
でもあの忍空好きだよね、あのナルトの
日向さん、うん、言ってた確かなんかで。でまあそんな漫画を描いてたってことですよ。でその転校しちゃった、ね、で 3,4 年の時にいた学校ではすごい描いてたんですけど、転校したのをきっかけに描かなくなりました、
うん、あ、そんなそんなもんだよね。でもね、
そんなんですね、うん、
クラス変わると遊ぶ友達全然変わるしね。
そうですね、
遊ぶことも変わるしね、遊ぶ内容もね、その友達に。
僕とあと一人、僕と水本くんっていう、うん、同じようなカービィみたいなので書いてた、うん、友達と、あのうちのクラスの二大巨頭でした。
その水本くん今何やってんのかな。
何やってんのかな。
漫画家になったらすごいよね。
すごい、すごい ね。はい、まあ、まあ僕のはそんな話ですけど、じゃあ高田さんがちょっと大学の時に漫画家にな
る。何書いてる？エロ漫画ですか？
エロ漫画ですか？
エロ漫画ではないですよ。
エロ漫画ではないですか？
そんな画力もないですしね。エロ漫画、まあ、
でも結構エロ漫画ってすごくないですか？自分で描けたら、うん、自分が興奮することを書いて自分で興奮できるじゃないですか。
そう、
すごいね、それは。
まさしく。
まあ、そうなんですか。エロ漫画とか書いてたんですか？
書いてました。ちょっと話ずれますけど、書いてて、いや、なんてエロいことを書けるんだ自分はみたいな。でそれで持ち込み行ったら、そのシーンは褒められるけどストーリーがねみたいな。
エロいシーンは褒められるけど、
エロいシーンはうまいって言われましたね。
編集者のお墨付きだ。
それはすごいじゃない。
いや、まあ、まあ、でもダメだったんです。謎
なんです
か。あと僕は
どんな漫画を、
僕はね、すごいお笑いが、まあ、昔から好きで、
はいはい、
でなんか高校の時とか文化祭でなんか漫才とかコントの真似事とかやったりとかね、いろいろ、あとなんかポエム書いたりとか、なんかショートショートみたいな書いたりとかもいろいろしてたんですけど、で漫画とは全然書いたことなかったんですよ、
はい、
で大学入った時に、今も多分連載してるんですけど、ギャグ漫画日和っていう漫画が、
あったね、あるね、
増田康介っていう人が連載してるんですけど、その人のギャグ漫画をたまたま見て、 それがまあめちゃめちゃ面白かったんですよ、うん、内容とかこれ言ってもいいのかな、
う
ん、まあ、
それは大丈夫ですよね、
まあ、それはなんかね、なんか実家が、弁当屋だったんだけど、その弁当屋が肉屋に変わったって聞いたから久しぶりに実家に帰ったっていう話なんですよ、はいはい、で息子が帰るともうすごい殺伐としてて家がでガラガラってただいまって開けたらお父さんとお母さんがもう死にそうな瀕死の状態で待ってて、はい、あの肉屋は俺たちがお前が考えてるほど甘くないぞみたいな肉屋を舐めるなみたいなこと言ってて、一体何があったんだよって聞いたら、の真相回転で肉生肉を売ってたらお父さんがゲロ吐いちゃってほんでお客さんがざわっとしたんだけど、これも肉なんだよってお父さんが叫んで
笑っちゃった。
そしたらお客さんがもうみんな帰っちゃって、でそっから1週間ふてくされてゲームばっかしてたで、あの気がついたらお父さんはシューティングの父と呼ばれるようになったよって私はドンキーコングの母よって3面まで行ったわみたいなのがあって、でそっからあのいよいよだ、このままじゃいかんと思って肉屋を再開しようと思って店に戻ったら肉が全部腐っててでしょうがないからその売り物の肉を道の前にボンボンボンボン投げ捨てたのって言ってなんでそんなことしたんだよって言ったら肉ロードっていう名前がついて観光名所みたいな感じになってお客が戻ればなって思ったのさみたいな、まあまあ そんな感じでストーリーがそう展開していくのがあって、これなんかめちゃめちゃ面白いなと思って、こういう笑いをやりたいなと作りたいなと思って、だけどこれってやっぱギャグ漫画でしか表現できないもんだなみたいなことを思ったんですよね。
それはどこら辺が
絵だからで、
例えば肉が道に落ちてるみたいなのは絵じゃないと面白くないってことなの？
あ、一つはなんかね手軽にできるなと思ったのね。その例えば映画とか、あ、
そういうモチーフがっていうんじゃなくて、その手軽感が良かったってことね、
うん、やる人はいなくて一人でやれるからってこと、
一人でやる、まあそういうのもある、
演者とかがいなくても、うん、演劇とか音楽だったらやらなきゃいけない、
ね、あ、だから映画とかそういうドラマとかもその同じ頃にちょっと
考えたんだ、
あの考えたっていうかね、ドラマとか出させてもらったこととかがあって、あ、大学の時にね、でもその時にやっぱめちゃめちゃ大変だなと思って、ドラマ一本作んの、
大勢でやりますからね本当にね、
とか思ってね、で、まあ、小説とかっていうのもあるけど、でもそれもなんかあの文章で伝えるっていうの難しいなみたいな、
え、舐めてんじゃん舐めてるんじゃないですか、続けてください、
そんなこともね思った
続けてください
時に、はい、まあ、このなんか SF 的なぶっ飛んだ発想みたいなのを、あ、こう漫画でこんな表現できるんだと思って、はい、なんかこん なんかぶっ飛んだ感じの漫画僕あんま見たことなくて、ストーリーとかなんかもうシュールなのはあったけど、なんか一応ストーリーみたいなのとかもありつつの、なんかそういうね、ぶっ飛んだ感じのやつがめっちゃ面白いなと思って、うん、はいはい、これで、まあ、ギャグ漫画家になりたいなって思ったっていうか、まあ、とにかくその増田康介のなんだろう、ブレーンになろうと思って僕はなんか本当に
ブレーになるっていうのはすごいですね。だからよくそういう発想になります、ね、
なんかね、自分がその考えたものが形になればいいなとは思って、で別になんかでも絵とか俺描けないし
絵とか
でも、ね、だからそう、でもなんかアイデア出すことはしたいなとかって思ったんですよ。
編集者ですね。
だからあの先輩の T さんと組もうっていう話になったんですか。あれ一回言ってませんでした、
先輩の T さんって、
あの寮の高田さんと同じ台の、
あ、
そんな話ありましたよね、まあ、絵が上手い先輩で、うん、高田さんと同じ台の、うん、で同じ寮に住んでたんですけど、その T さんと一回一緒にやる漫画をやる格好とか言ってましたよね、うん、そんな、
そうそう、まあまあ、でもその流れでだから増田康介さんになんとかこう、ああなんつうアップするとか思って、で僕はそのギャグ漫画描いたんですよ一本、自分でオリジナルの、まあ、本当なんか増田康介さんのパクリみたいな感じなんですけど、ギャグ漫画一本書いて、うん、それを当時、ね、月刊ジャンプに、今ジャンプスクエアで連載してるんだけど、当時月刊ジャンプで連載したんで、集英社にそれを、はい、手紙も書いて、
あ、送ったの、
そう、増田康介先生宛てにみたいな、ファンレターをどうぞみたいなこと書いてあったからさ そこに当てに書いて、でその漫画見てすごい感動して、で僕はなんかブレーンにしてもらいたいっつって、で一応なんか僕何
もね、なんか可愛い。
もう中学生みたいなやってることがそれ大学生ですよね。
大学生ですよ。もうそろそろ周りが同期のね、同じ学年のみんなはそろそろ就活しようかみたいな、いろいろエントリーシートとか書いてるときに僕はギャグ漫画書いてましたよ。本当さ、就活のつもりでしたからね、僕は。マジで。
いや、まあ、持ち込みって就活ですよ。
すごい。昔もそうなんでしょうね。
うん。うん、んで、いろいろ熱い思いを綴って、手紙も添えて、そのギャグ漫画と一緒に送ったんですよ。ただ一切何の
音
沙汰もなく松田光介の手に渡ってるかどうかすら分かんないけど、
原稿も送ったんですか？
あ、一応なんかコピー
で、
はい、
じゃああるんですかどっかに、
手元には多分家にはありますよ。
じゃあ今度 見させてください。
あ、じゃあ今度ね、
ぜひ、
うん、
ね、
そう、まあ、ざっくりあらすじ言うと、アイドルが主人公なんですよ、はい、でアイドルが、私アイドル辞めたいですってマネージャーに言うのね、で、え、なんでだって言ったら、そう、私はまあなんか私これアイドルとしておかしいと思うんですみたいな、で名前が昭和なんだっけ、昭田千代っていう名前、ね、昭田千代子っていう名前なんですよ。そう みたいなね、はい、そんなアイドルの、そんな名前のアイドルいますかみたいな。そうで、なんかお客さんもなんかおかしくて、お客さんなんか相撲取りが前の方にいるんですよみたいな。それはまあまだいいんですけど、なんかお客さんうちわ振ってるんですけど、そのうちわが全部なんか のり巻きなんだっけ、巻き寿司なんですよって言って、巻き寿司なんか私の顔作ってなんか持ってきてくれてて、それ振るもんだから最後床に巻き寿司が全部散らばってて、でそれをなんか帰り際相撲取りがすげえ物欲しそうな目で見てるし、でライブハウスの館長からおちおちゃんのお客さんはマナーが悪いねって愚痴られるし、もう私こんなの嫌なんですみたいな感じでどんどんで、
え、それフィーリングで作ってるんですか？
フィーリングで作ってる。そんな話、そんなギャグ漫画
いつ諦めたんですか？
いや、それで音沙汰がなかったから。
弱え。あ、そんなもんだったんですね。、
うん、
なるほど。
でもそっから、うん、ほぐしくも知ってると思うけど、はい、4コマ漫画とかはすごいいっぱい書いてて、
そうですね、いろいろ見せてもらいました
ね。4コマ難しいよね。
私1日2個4コマ漫画を描くって、
自分で貸して、でも2個って難しくない？
めちゃめちゃ難しい。
え、1個も難しいよね、1日。本当に面白い4コマって難しいですよね。
お手前
4コマ漫画って全部面白いの？なんか4コマ漫画の本とかあるとやっぱり自分のツボにはまんないのがほとんどで、10個1個ツボにはまればいいからみたいな、じゃない、単行本とかになってるのって。それでもなんか4コマ漫画とかですごい人とかいないんですか？この人は。
私は4コマ漫画でも4コマ、4コマもしくは8コマで書いて持ち込みしたことあるけど、はい、ギャグは難しい。
僕は仕上がりことぶきの小磯漏れ先生っていう、うん、4コマが、
うん、
すごいなと思っていて、
うん、
何でしょう、本当に小学生みたいな、うん、ひでっていう、なんか最後に4コマ目で普通に3コマ目まで普通に展開してて、4コマ目でうんこが出てくるみたいなとかあるんですよ。本当にこれひでって思うのとかあるんだけど、その中でも1コマ目で2コマ目の 展開が全く読めないみたいなのが結構すごいと思って、タイトル忘れちゃったんだけど、1コマ目でなんかちょっと泥みたいな、ちょっとなんだろう、液体化してるところに人の顔がついてるみたいな、よくわからない、なんだこれって、ちょっとスライムみたいな変なのがあって、そこに変なおじさんが出てきて、1コマ目それなんだかわからないですよ、うん、2コマ目ではステッキでそいつのことつついてるおじさんがいるんですよ、うん、で3コマ目ではそのステッキを自分の鼻に近づけてくせえって言ってるんですよ、うん、で4コマ目はそのスライム状のところに渦巻って、まあいいかって言ってるのがあるんですよ。なんかそれとかなんか、ね、すげえと思ってしまって、もう1コマ目で、まあ、起承転結とかじゃなくて、もう次が全く読めないんですよ。なんかそれってなんかね、なんか人間ってストーリーみたいなのすごい考えちゃうと、その発想が逆に出てこないというか、こういうところを面白くしたいから、こういう流れを作るっていうので考えていくと絶対出ないとか、そういう変なのがね結構あるので、
なんだ
面白いですよ。
4コマ漫画の全部のパターンを
分析みたいな
分析 しながら書いてる4コマ漫画集知りません、
私は
吉田戦車か相原浩二か、なんかその辺の人だったと思うんですけど、
詳しい、
一番最初は起承転結のベタから始まってキッキッキッキッテンで終わる4コマ漫画とか、
キッキッキッキッテンだったら5コマですよ、
あそう
キッキッキッテン
テンとか、
うん、鋭いツッコミが泣いてるキャラ漫画に4コマでも5コマでもいいんだよ、
4コマあんだけどその下の枠外のところで落としてる4コマ漫画とか、なんかそういうパターンを一個一個解説しながら、こういうパターンの4コマが例えばこういうのですみたいな、
はいはいはい、
っていうのを書いてある、
それ見たい、
ちょっとねタイトルとか、まあ、じゃあこれちょっと聞いてる人であそれ知ってるって人いたら
いねえよ絶
対メールで教えてもらえれば
はいはいそうですね、
ということで、
もう本
じゃあ書きたかったのはじゃあギャグ漫画
ってことですね、そうですね、
はい、やっぱお笑いやってたもんですもんね、まあ、大学の時
は、
ね、
やっぱ自分のルーツは外さないんだ
ね、外さないですね、僕全然関係ないけど
そうか、
でも本業ですよ、おなんか行く前にプシュってちょっと飲まないと喋れないみたいなすごいですね、
ごめんなさい、
はい、じゃあ
そう
です
ね、
なんで漫画に描こうと思ったんですか、
私はもうずっと絵を描いてたんですけど、うん、その高校卒業した時に、うん、まあ、家にあんまりお金がなかったんで、うん、その、まあ、進学できなくて、うん、まあ、進学もしないでいいと自分で思って、あの少女漫画で最初持ち込みしたんですよね、
はい、でも、もう早速持ち込み
したんですよ、
じゃあ昔から書いてたってこと
ね、18ぐらいから
漫画家になろうって思って
、うん、あのね、そんなに意識してなかったんですけど、あの自分のルーツから話すと、もともとずっと好きだったのはあの、ね、アニメだったんですよ、
はい、
でもそれもアニメっていうのも もちろん宮崎さんのアニメが好きだったっていうのは、
はい、
全然別として、はい、自分の家にあのロシアの昔のアニメとかがいっぱいあったの、でそれはあの自分の父親が買ってってくれたんですよ、ロシアって昔からすごい芸術的なアニメがいっぱいあって、そういうのを見たりして、あと児童文学とかすごく好きだったから、結構古典的でそういうなんていうの、いわゆる 今で言うアニメっていうんじゃなくて、もっとなんか芸術的なアニメが家にいっぱいあったんですよ。
宮崎駿とか高畑勲さんとかもロシアのアニメ
にすごい影響を受けてるんですけど、まあ、それはもうすごい詳しいで、まあ、話すことがあるかな。でもその流れがなくても自分の家にあったんですよ。でそれは自分の父親があのそういう芸術的な方向に進みたかったんだけど、それを諦めたっていう経緯があって、多分自分の娘にそれを託してたのか分かんないんですけど、
じゃあ宮崎駿さんとルーツは一緒ってことですよね。
いや全然もう何十歳も土地違いますけど、でも自分の物心ついた時からノルシュテインとか、うん、そのいわゆる向こうのすごい有名なアニメで、うんうん、芸術的なアニメを見て育ってて、
うん、それはあのちなみにどういうものなんですか、芸術的なアニメっていうの
か、切り絵アニメとかですね、
切り絵アニメ、
切り絵を少しずつ動かして、
クレイアニメとか、切り絵、
クレイじゃない、クレイじゃない、切り絵なんですよ、
切って紙を動かして、
そう立体アニメよりも切り絵でしたね、で
それをコマで撮影していくみたいなことなんですか、
そうすごい芸術的なんですよ、やっぱりその立体ってやっぱ立体じゃないですか、私はどっちかっていうと絵を動かすっていうアニメにこう感化されて育ってて、でそれはもともと自分の好きなものだったんですけど、それと別に宮崎さんは好きで、うん、でも関連があるなんて知らないじゃないですか、うん、
言語の壁みたいなことはまた
ないないないない、
言葉とかが入ってないようなものなんですか、
あの日本語訳されてるのもあるし、うん、例えば切り絵アニメなんかは言葉なんかほとんど入ってないんですよね、
うん、そういうものなんですね、
でそれであの子供の頃はそういうのをずっと繰り返し見たりしてたんですけど、うん、それで中学生ぐらいの時に大友克洋のアキラのショックがあって、
はいはい、
なんかでアキラを読んですごいなこの人と思ってアキラの絵とかすっごい真似したりしてたんですけど、でそれで高校卒業してやっぱ絵の世界で生きていきたいなって思った時にその漫画を描いて白線車に持ってったんですよ、花と夢に、
はいはい、
でもそこになんか普通の恋愛漫画とかじゃなくて、うん、すごい難しいっていうのかな、歴史ものとかキリシタンの漫画とか持ってってて、暗いとか言われて門前払いみたいな感じだったんですよ、
それは高校の後ですよね、 その時にキリスト教え？
いやキリスト教がどうだっていうんじゃなくて、なんか興味あったんでしょうね、宗教的なものが。宗教ってなんだろうとか考える時期ってあるじゃないですか。
ありますね。いまだにそうです
よ。なんかそういう小難しい、自分では小難しいって思ってないんですけど、なんかすごい自分で考えたやつを持ってって暗いとか言われて追い返されたりして、やっぱ漫画って難しいなと思ったんですよ。でもともと絵はすごい好きだったんで、ずっとじゃあイラストレーターになろう、想定家になろうとか思って、うん、絵をずっと持ち込んでたんですけど、うん、でそれでいろいろバイトしながら修行期間が何年もあって、うん、でとあるその出会いっていうか、ある作家さんと出会ったんですよね。で
作家っていうのは小説家、
小説家っていうか結構いろんなメディアに出てる人なんですけど、
放送作家さんみたいな、
放送作家じゃなくて、まあまあまあ、アニメ関係にも詳しいような感じの人 で、その人と偶然会うことがあって、で私ファンなんですみたいな風に言ったら、自分の編集者を紹介してくれたんですよ。
へ
ー。でそれで自分が描いてるものを見せたら、これは漫画になるから、イラストじゃなくて漫画にするんだったら、うん、出してあげるよって言って書いて出したのが最初の単行本だったんですけど、
そっちの なんて本なんですか、それは。
まあそのまあ
言いたくない、捨てるんです
か、捨てるっていうか、なんかあんまり自分の中で闇歴史じゃないんです
けど。ああじゃあ捨てときましょう。
あのとにかく単行本を出してくれたんです、
う
ん、
はいはい、
あの全編漫画で、うん、それで漫画って奥が深いなってやっぱり思い直して、でいろいろ漫画を描いていろんなとこに持ち込みしてたんですけど、それ全部ダメだったんですよね、うん、でどうしたらその自分がなんか売れるっていうか仕事になるのかなってすごい考えてたんですけど、それで最初に好きだった宮崎アニメとか、その
ロシアの、
そうヨーロッパアニメみたいなのが自分の好きだったっていうことを思い直したときに、ファンタジーが好きだったってことを考えて、うん、ファンタジー系の漫画を描いて、でいろんな編集者に紹介してもらって、そのとある新人賞、ファンタジー系の漫画をより多く出してるっていうような新人賞に応募したら賞が取れたんですよ。
へー、すごいですね。
それで、でそこの私に声かけてくれた人が、そのファンタジーだからいいっていうんじゃなくて、人物がいいっていう風に評価してくれたんですよ。それでそこにいろいろ今持ってってる状態で、仕事にはなってないんですけど、そっちは
漫画は
でも、まあ、あの一応漫画で単行本を出したこともあるから、はいはいはい、イラストレーター兼漫画家の卵みたいな感じですね、立場的に。
あ、そうなんですね。じゃあもう入ったのはなんだ、ロシアアニメ、
ロシア、うん、でも ヨーロッパ の、 そのいわゆるその本当に芸術的というか、絵を描いてたっていうか、その
絵は
今のアニメっていうのとちょっと全然違いますね。
自分がそのアニメを見る側じゃなくて描く側に行ったのはいつ頃から描いてたんですか。
記憶にないですね。
そんだけ昔からずっと描いていると。
絵を描いてたのは昔、はい、本当に物心ついてない時からですね。
っていうのは小学校ぐらいになるとクラスでいつも絵ばっか描いてて、すごいクラスで一番上手い人みたいなのいるじゃん。
あ、そんな感じでした、ね、
そういうポジションですか。
そうですね。
そうなんだ。
その元々ヨーロッパのロシアとかのアニメ好きでずっと見てて、でそっからしばらくして宮崎アニメとかも好きになって、
いや並行して好きでした、ね、
並行して好き で、うん、まあ、ある時にさ、その宮崎さんとかも実はそのロシアのアニメとかにすごい影響を受けたみたいなことを知った時に、うん、
します。
うおーっつってさ、
なりますなったって感じ、
あれどういうことこれみたいな、
そうありますね。でもやっぱりって感じがありましたね。
ああ本当ですか。
意外ってよりもやっぱりそうだったんだ、嬉しいなっていう気持ちでしたね。いやもう本当宮崎さんは本当に誰より好きですね。高畑さんも本当好きですけど、
あ
何でも聞いてくださいって感じです知ってますよって感じです。
じゃあ一番好きなのは何なんですか。
高畑さんと宮崎さんですか。
さんでそれぞれ、
それぞれで高畑さんが好きなのは
作品とか、
あのハイジですね。
ハイジ、はい、
ハイジは全てのテレビシリーズで一番でしょ。
あ
この あの緻密な演出やばいですね。緻
密な演出、
あとやっぱ作画監督が大塚康夫さんっていう有名な、
はい、まあ、人なんですか。
あのルパンとかやってる人で、はいはい、まあ、宮崎さんともずっと組んでる人だったんですけど、大塚さんは本当にうまい人で、やっぱいいアニメっていうのはアニメーターがいいから、高畑さんがやるんだったらって言って、大塚さんも小田部さんも宮崎さんもって誰もわかんないかもしれないけど
ついてったから。アニメーターっていうのはどういう
役割？作画ですね。つまり高畑さんは絵は描けないんですよ。演出家なんですよ。こういう演出をしてくれっていう風にアニメーターに指示をする人で、はいはい、でもやっぱりアニメっていうのは絵が動くものだから、
アニメーターが絵を描く。
そうだから、あの絵が上手い人が下についてないといい演出は活かせないんですよね。
はいはいはい。
いやでもハイジャ確かになんか最後クララが立つっていうさ、あのお家に向かっての、
お家っていうんだ。
いやでもカタルシスのね、持ってき方動画
が
すごい。あの宮崎さんと高畑さんもずっと組んでた、本当にずっと昔から東映時代から組んでたんですけど、あの宮崎さんはハイジは全部の画面の設計をしてるんです。でアニメの設計って分かんないかもしれないですけど、どういうのがアニメの設計なの
みたいな。
だからその画面にどこにハイジがいて、どこにクララがいるかとか、どこにおじいさんがいて、どこに街があるかとか、そういう画面の全てを設計する人がレイアウトする人なんです。で宮崎さんは全てのレイアウトをハイジでしてて、
宮崎さんのそのなんかレイアウトみたいなのはもうめちゃめちゃ天才的にすごいって言いますよね。
そう、あの
そうなんだ、
すごいんですよ。
撮り方がだから映画で、いや撮り方がうまいみたいなことでさ、
はいはい、
まあ、この構図で来るかみたいな。
わかりやすく言うと、例えばハイジとかもそうなんですけど、高畑さんも宮崎さんも子供のために、大塚さんもそうですけど、子供が本当に楽しめるようにっていうのをすごく意識してる人で、子供の目線からカメラを使うんですよ。だから
低めってこと
ですか。低いところから大人を見るとか、あのいわゆる水平線上で撮るんじゃなくて下からのカメラアングルで撮るんですよ、簡単に言えば、
はいはいはい、
だからより子供に寄り添うカメラアングルなんですよね。そういうことを前編に貫いてってすごいいい。で、あの高畑さんはとにかくハイジが一番なんですけど、でも他も全部本当に良くて、バランスがよく全部いいんですよ。宮崎さんは波があって感覚的な人だから。でも私はもう宮崎さんはどの作品が好きっていうんじゃなくて、宮崎さんそのものがすごく好きだから、どれが一番好きっていうんじゃなくて、だから一番好きなのはポニョですね。
ポニョ、
そのつまり最新作が一番好きって、
今の
宮崎さんだからっていうことです
ね。もっと言えば次回作ってことだけね。
かっこいい。それなんかで言ってたよ前
チャップリン、
チャップリンの話で前もそれ気まぐれだった って
言ってたでしょ。 あのさ宮崎さんのトトロ、
うん、
で、メイとサツキが死んでたみたいな
都市伝説ですか。
それは途中で多分
知ってるその話、
入院先から帰ってくるときに影が消えてたからですよね。
あ
でもそれはあのスタジオ自体も否定してるし、
そう
だ、ない
七国山病院じゃなくて八国山病院、
七国山ですね。
が七国山っていうのがあのアニメの中ですよね。
で
八国山っていう精神病院があるとか、そういう
絶対違う、
なんかそういうのがあるらしいんですよね。そのネットとかでねいろいろあるけど、まあそういう楽しみ方したい人はそういう楽しみ方すればいいと思う。いい
恋する乙女みたいな感
じ。いやでも宮崎さんへの恋心っていうので作品作ってるみたいなところもやっぱありますよ。
あそうなんですね。ルーツから今に至るまでも、ね、全部ね、
うん、
語ってもらって
ます、ね、濃いですね。
ちなみに今はどういうなの書いてるとか。
今はそのなんて言うんだろう、その なんて言うんでしょうね、ロボットものです。
ロボットもの
だけど、富野さんみたいなガンダムみたいなんじゃなくて、うん、そのなんていうの、生きててよかったみたいなやつをやっぱ書きたくて、でその私の担当さんはあのスタートレック好きだったんですよ。
スタートレック、はいはい、
で SF が好きな人だったら SF の作品を持っていったらすごい喜んでくれるんじゃないかなって思って、はい、SF を持ち込んだのがきっかけで SF のものをよく持ち込むようになったんですよ。でその流れでロボットもの
を書いてるんですね。
っぽいアンドロイドものっていうんですかっていう感じの、でも戦争ものじゃないですけどね、そういうのを持ち込んだりしてますね。でも SF 書くとなんていうの、 SF って ファンタジーじゃないですか、見たことないものでしょ、
はいはい、
だから画力が相当つくんですよね。修行をしなきゃいけないから、いっぱいいろんなものを描かないといけないし、勉強しないといけないから、
うん、いろいろやってるんですか描く。
いやもうデッサンもすごいありますし、いろんな本読んだりいろんな映画見ます、ね、あと SF って地球なんて、なんか大げさに言うと地球の不思議を知らないと描けないみたいなところがあって、例えば極端な話相対性理論とか、その重力とか時空とかそういうものをいっぱい勉強して、どういう人がどういう理論を打ち立てたみたいなことをいっぱい知らないと描けない、
うん、へえ、そうなんですか
っていうふうに私は思ってるんで、いっぱい勉強してますね。だからその勉強が面白いですね。
なんかその絵を描くってことで、でそのものの見方が変わるみたいなのって
ありますね、
きっとあると思うんですよ。でこの間ちょっと話してた時に、なんかそのそんな話をしていて、いろんな、それはどういう意味で言ってたんですか。
例えば、はい、なんかずっと私話して
る
ん
ですけど、ない
です、例えば漫画を描くときに、その本当にさっき言ってたギャグ漫画とかとは別に、私はストーリー漫画なので、でこういう世界で描きたいなみたいなのがあるんです、あって描くんですけど、例えば基本的に街のインフラとかってあるでしょ、学校、はいはいはい、市役所とか、
はい、
駅とかね、例えばある作品の中のある街を描きたいときに、そういうことも意識するんですよ ね、
そうですよね。
この街って誰が設計したのかな、それはどういう性格の人で何の意図で作ったのかな、じゃあその街のコンセプトとしてどういうテーマがあるのかな、誰を迎え入れる、こう例えば高齢者だったり病気の人だったり子供だったり、いろんな人を迎え入れるときに、そこにある学校とかいろんな機関も別に町それぞれ違うじゃないですか。そういうことを考えたときに、町ってなんだろうとか、この設計した人は例えばコルビジェみたいな人なのか、エミル・アヨンみたいな、なんかもっと面白い設計をする人なのか、
全然わかんない
ですけど、そういうなんかいろんな設計をする、
設計したんですか、
いろんな設、そういろんな設計をする人で町のイメージとかも全然変わるし、
はい、
例えばそこを通る鉄道とかもただのバス、交通機関としてバスなのか、
うん、
あの鉄道を通さないでただ車だけなのか、そういう機関を完全に排除した街なのか、例えばモノレールなのか、そういうことから考えなきゃいけないんですよね、漫画って絵的に説明しなきゃいけない。だからそういうことを考えた時に、あ、この街はこういう街なのかなっていろんな風に見るから、いろんな見方が変わりますね。
それがリアリティ。
そうですね、リアリティがないとダメですね、う
ん、細部こそ全てって言葉ありますもんね、知ってます。
知らないです
なんか別に細部にこだわらなくてもいいんですよ、漫画って。こだわらないからいいっていうのもあるし、こだわるからいいっていうのもあるし、それぞれじゃないですか。
うん、
でも私はこだわることがいいって思ってる人なんで。
なんかその絵を描くときにいろんなもの、なんでしょう、ものに美しさを感じるみたいなことを言ってたじゃないですか、
うん
う
ん、
でそれって
高田さんのすねとかね
高田さんのすねはね、もう本当何回も何回もあの録音してないところですごい褒めてるんですよ
毛とかね、
毛とかいやそういうのってなんでしょう、あの例えば僕は自分が音楽やってるから音楽の方に引きつけて考えたんですけど、うん、あの最近ちょっとドラムとかを一人で家にあるんで叩いたりしてて、うん、そうするとあの自分が演奏してる楽器とかって音楽聴いててもすごい聞こえるようになったりするんですよ、
ね、ああそう、わかるわかる、そういうことそういうこと。
でギターやってるとギターって、あとあの、うん、音楽で面白い話があって、バンドの中で、うん、あのみんなで録音したやつを誰かがあのミックスって言って音量バランスよくして一つにすると、
はいはい、
自分の楽器だけ大きくしちゃうっ
てい
うの
があるんですよ、
わかる、
すごいわかる。
なんかそういうのってやっぱりその聴き方が変わっちゃってるみたいなで言うならば、でそれで僕はドラムを聴くようになったりとかするのと同じように、絵を描くようになったら物の見方自体が全部変わるんじゃないかと。
変わります。
音楽だけじゃなくてもう世の中全て見える風景自体を変えちゃうとか、
変わる、
なんだろうなっていうのね。1日で変わりますね。
例えば自分は本当にやっぱり人物のデッサンもっと勉強しなきゃいけないなと思って、1日ひたすらデッサンやってるとするじゃないですか、
はいはい、
で次の日街に出るともう街の見え方がガラッと変わってますね。
そういうのいいな。
でそれが毎日、ね、そうだからやっぱ 楽しいってだけじゃなくて、だからこそその私はすごいキャラに思い入れをするタイプで、例えばキャラ、その出てくる主人公の男の子と女の子が2人でキスとかしてたりすると、あ、よかったなと思って本気で泣いちゃったりする人なんですけど、
そうなんですか。
そういうことがすごい本当にこう自分の中でズーンときますね。
なるほど、全部語っていただきましたが、
すいません、
いい話だ。
いい話
そうかな。
いい感じ。いやでも最後のとか ね、ちょっと俺もまた漫画書こうかなって
それじゃ自分の方に持ってってくんない、お前の世界で何かやるって方向に行かないんだ。まあでもいいことですよね、いろいろやりながらっていうのでもね、学ぶところありますよね、やっぱね、
すげえ。
はい、こんなところですが、語り残したことないですか、最後に言いたいこととか。
あと、
はい、
高田さんの毛結構少ないかなって。
す
ね毛が
これなんかね、やられたりしたんですか、本当にすね毛。
男の人ってこうくるくるやるとアリンコできたりして、
こんなもんですよ。
へえ、うん、その毛が少ない感じがいいんですか。
いや、あの人によって毛の生える場所と生えない場所とかもあるし、人によっては毛深い人、毛深くない人いるじゃないですか、うん、そういうとこなんですよね、大事なことは。
そういうのも含めてってこと。
だから眉毛とか気にしてるだけじゃダメなんですよ、手の甲に入るか手のひらでも逆に1本だけ生えてるところがあるかとか、そういうことが大事なんですよね。
足の親
指、
そういうこと
だ。そう、
足の親指、足の親指だけやたら毛が生えるとかね。
でも右と左じゃちょっと本数違ったりとか、そういうことが人間の不思議なんですよね。なんで違うのかなってことで一生懸命考えるんですよ、うん、でなんとか絵にしようかな。
あ、それを絵に持ってきたくなるんですよ。
そうそう、描きたくなるんですよね。
ね、そこにでもそいつのね、過去とか、うん、人間性とか性格とかが、
そうそうそう、 あとその歴史っていうか、うん、自分の祖母とかもっと非おじいさんとかが何かあったのかなとかみたいな、遺伝子レベルまで行くんですよ、絵描いてると。それが楽しい、
ね、だそうですよ。高田さん、
かなわんな。
微妙な結論かもしれないんですけど、でもあの絵はそういう力がある
んです。なんか今後もなんか楽しい楽しいでちょくちょく来てくださるみたいな雰囲気、
ね、どうなんですか。
また来てください
よ。お酒いっぱい用意してますんで、う
ん、なんかあったら漫画の方に結びつけていろいろな話をしていただけるとありがたいので、
ね、
はい、
ね、最後さ、これ収録終わった後に、
はい、
4コマ漫画をさ、みんな1コマずつ回して書いて、それさ、ホームページアップしようよ。
いいですよ、
ね、
いいですよ、やりますか。
やりましょう、やりましょうよ、
はい、それやって今回は終わりしましょうか、うん、じゃあ今日はカッキーさんありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
お疲れ様です、
はい、ではカッキーさんに対する感想とかね、
うん、
聞きたいこととかそういうのも随時募集していこうかなとね、
喋、
うん、
りすぎました。
あ、うん、で次に言うやつなんですけど、うんうん、これですね、ここに書いてあるやつです。カンペがあるんですけどね、うん、皆さんでこれ言っていつも終わりにするんで、
あ、すいません、
これで、う
ん、
はい、終わりにしましょうか。
じゃあカッキーさん、ここを言ってくださいね。
はい、わかりました。
ここを言って、ここを僕は言うんで、
ダメ、なんかいや結構いろいろ、
うん、
団体が
ありますあります、
はい、ではメールアドレスだけね。
あ、そうですね、
Google に前回から変えましたが、
はい、
気まぐれ fw@gmail.com、気まぐれ fw@gmail.com に、お便りをお待ちしております。
いいですか、
はい、
はい、それでは気まぐれフットワーク、そろそろ別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。バイバイバイ。